はい、ということで、ごめんね、ちょっと遅くなって。
いや、いいんだよ。
うん、うん、ちょっとね、8時から撮るって言ってたのが、8時15分ぐらいに、ね、なっちゃったんでね。
いいさ、いいさ。
うん、すいません、ちょっとね、映画を見てて遅くなりました。
はい。
まだね、ちょっとまあ、その映画の話は、よしとしてね。
あ、よしとすんの、
うん、
うん。
うん。はい。ね、タイムトラベル世界あちこち旅日記っていう、
もういきなり本の話、
うん、松田美里さんのさ、
はいはい、
エッセイがありまして、
エッセイや、
松田美里さん知ってる？
知ってる、
うん、あの漫画家で、エッセイストの、これまあすごいいい本やったのよ。あの松田美里さんが1987年から2019年の間に、うん、まあ、行った世界各地の思い出をこうタイムトラベルをするかのように振り返って綴ってるエッセイで、
はい、
だからさ、旅行機とはまたちょっと違うよね、
うん、
あの20年前30年前、まあ、直近やったらまあ2、3年前とかもあるんやけど、うん、リアルタイムの旅行機じゃなくて時間を経って振り返ってるから、うん、そのやっぱり忘れていくものもあれば逆に鮮やかに残っているものもあってさ、だからその観光バスで巡った名所とかはおぼろげな記憶になっていくんやけれども、うん、その現地の人とふとした会話っていうのがやっぱりすごい印象に残ってたりとか、うん、まあまあそういうのを中心ですごいいいエッセイなんやけど、うん、この中でね、あの韓国に書店イベントで行った時の思い出が書かれていまして、うん、
比較的まだ新しめの記憶ではある。
そやね、韓国行ったのこれいつやったかな、ちょっと待ってくださいね、韓国147ページ2014年今韓国に行かれた時の、はいはいはい、まあ、思い出が書かれてるんやけど、その中で書かれてるのが、その韓国の出版社の人との、まあ、何気ない会話の中で、うんうん、あの韓国の、まあ、スタッフの方がこの増田美里さんに、あの日本では雨の日に何を食べるんですかって、
お、
ちょっとこれ引用すると、
はい、
雨の日に食べるもの、
うん、
私は質問の意味が理解できなかった、
うんうんうん、
聞けば韓国では雨の日によくチヂミを食べるのだという、
うん、
雨が降るとお母さんがいつもチヂミを作ってくれるそうで、雨の音を聞くとチヂミが食べたくなるんです、その人は言ったっていうさ、
そういうのがあんねや、
ね、これでもさ、わしどっか別のとこでも聞いたことある気がするんよね、
チヂミってこと
じゃなくて、そうそう、いやそうそう、雨の日は韓国ではチヂミを食べるっていう、なんかでもさ、このさ、雨の音を聞くとチヂミが食べたくなるって、
うん、
素敵よね、
いいね、
うん、
確かにないな、雨の日に
ある、カモメ家である、雨の日はこ
れってカモメ家で雨の日に、いや、ないないないよ、な
んかさ、夏はこれとかまだあるけどさ、
季節
はまだあってもさ、こう雨の日とかさ、
うん、
逆にじゃあカモメルールで、
うん、
例えばけどさ、給料日に食べるものとかその心が疲れてる時に食べるものとかある、この日にこれを食べるみたいな、
いや、いざ言われたら、なんかこれは何の日にっていうのとちょっと違うかもしれんけど、うん、和歌山でさ、うん、俺も島ちゃんもよう行く映画館ってもう限られてるやん、県内やったら、まあ、和歌
山ないからね、映画館自体が、
で、まあ、そのイオンかジストシネマ行くでしょ、
はいはい、うん、
だ俺映画行く日サイゼリア組んよ、うん、
おー、
そこにあるから、
いい、ね、なるほどね、
で俺基本的に絶対一人で行くから、
はいはいはい、
っていうのは確かにこの2年とかはそんな感じか
も、なるほどね、うちさないけど、まあ親父去年あの亡くなったんやけど、うん、親父の誕生日はいつもなんかちっちゃい鯛を焼いていたような気がするね、あとはお正月ね、
うん、
お正月とかぐらいかな、でもさ、この雨の日にっていうの素敵よね、
うん、確かにな、うん、ない、いざ言われてみたらないよな、全く。
で、これをさ、僕ツイッターで、
うん、
あの、これってちょっと面白いなと思ってさ、まあ今読んだところを、まあ引用してツイートしたら、
うん、
フォロワーさんの誰かが、
うん、
あの、夢のない話かもしれんけれども、その、チヂミっていうのは、外に買い物に行くのがめん
ど
くさいからチヂミなのかな、みたいなことを言ってて。
なるほど。
でも、確かにチヂミってさ、家にある残り物とかで作れるから、
うん、
あの、そうなんかなと思ったら、それはそれでさ、本来は多分その買い物とか外に行けないっていうのはさ、
うん、
ある種ネガティブなことではあるんやけど、
はいはいはい、
それが転じて生活の知恵として、
うん、
そうしたその何、日常の中の、まあ、良い味わいになるってさ、
確かにな、
うん、素敵な話やなと思ってさ、う まあ、知らんで、あんたもフォロワーの人も想像で言ってるから、
そうやな。
それが本当にそうなのか分からんけど、でも言われてみればちょっとそういうのも面白いよな、とか、思ったりとか、あとはこれね、韓国文学翻訳家のキラカナエ先生に、そういえばこんなこともありましたよってので教えてもらったんやけど、先月さ、韓国で大豪雨があったの覚えてる？
韓国で？
韓国でソウルを中心に、すごい豪雨被害があって、でそういうことパラサイト半地下の家族であったソウルは半地下の家があるんよね、あれってもともと朝鮮戦争の時に防空壕的な使われ方をしてたものが残って、今はまあ、どちらかというと低所得の人たちが暮らす家になってるんやけど、はい、そこがやっぱりさ半地下やからさ、水が入ってしまって、こう街が水没するとね、でそこで何人か亡くなられてたりとか、最終ね確か11人の方が亡くなられて、まあ、8人行方不明っていう、まあ、大惨事になっちゃうんやけど、そうした中で、韓国のソウルの区長が、まあ、雨の日やんチヂミ食べてますっていうツイートして炎上するっていう
まあそれはもうあれやなせやな、
雨が降る月曜日の夜、お腹が空いて職員たちとチヂミ屋で食事をしています、美味しいチゲにチヂミまで超美味しいっていうのを
な
そう、その日にね、おまツイートしちゃったっていうので、でその後でチヂミを食べてごめんなさいっていう謝罪をして、
チヂミを食べてごめんなさい、
チヂミを食べたことじゃねえんだよっていうので、もう一回炎上するっていうようなね、
いやなんか
事件というか、まあ
一切
スキャンダルが
頭よぎらへんのかね、なんかそのもろもろのことがさ、まあ、でも
それ以上にやっぱり
チヂミ、
雨といえばチヂミっていうことが結びついてしまったのか、
反射やな、反射、
反射ですね、まあ、全然笑い事じゃねえんだけどさ、マジそう、まあさ雨の日はチヂミですよ、これからでもちょっと食べたくなるよね、この雨降ってきたら、
なるほどな、
チヂミにしようかなとかさ、
いいな、いい、
まあそしてこれからのシーズンはさ、何をしてもやっぱりさ食べたいのはカニですよね。
カニか。
カニ。
俺カニアレルギーやね。
あ、ほんまや、甲殻類アレルギーや。ちょっと いらんこと言うのは今からさ。はい、じゃあもう、曲いきます。お寿司のともみでカニ。 カニカニカニ
ヘイ
カニを食べる
よ
バッキバッキバッキってね良い曲ですね。そしてねカニが食べたいですね
食べたいですねカニ、
はい、ということで本日ちょっとだけゲストで来ていただいてます、お寿司のともみさんです。
あ、お寿司のともみです。よろしくお願いします。
あ、そしてあの本屋プラグ島田と、
あ、はい、シンガーソングライター悲しみかもめです。
はい、
今挨拶なんだ
はい、でもねあのカニめちゃくちゃ大好きな曲です。
ありがとうございます。
はい、CD 今あるかな。
あ、 CD、
あ、まあいいや。はい、ということでね、お寿司のともみさん、まあ、お寿司でカニでなんやねんって話なんですけれども、まあね、あのお寿司のともみさんと今和歌山でおそらく一番勢いのあると言っていいんじゃないでしょうか、シンガーソングライターです。
あ、言い過ぎかもしれないでもあのプラグでは本当にワンマンのライブやらせてもらったのもプラグが初めてで。
あ、そうやんね、2年連続でワンマンやってもらったやったかな、うちで。
そうで、多分音楽イベントやったも、うん、私初めてやったんかも。
あ、マジか。プラグライブね、今ね、あの何度かやってますけれども。そうか、その走りがお寿司の
実は。
あ、光栄です。
いえ、こちらこそ、はい、いつもお世話になりっぱなしで。いえいえ、
お寿司のともみさんは今和歌山で何年ぐらい活動してるかな。
和歌山でだいたい6年ぐらい、実はのんびりこそこそとやっております。
うん、まだ去年も、去年はねクラブゲートでワンマンやって、
はい、
まあ、めちゃくちゃ最高のワンマンやったんやけれども、お寿司ソロとお寿司バンドで、あれもでもさ、ゲートパンパンに入ったもんね
ね、なんかご時世的に、
うん、
結構コロナもあれだったけど、みんな来てくれて本当に、ま
あ、ちょっとね、あの椅子で、着席で距離を空けて、で最初は、ね、80以上入ったよね。
あ、80は予約は入ってたんだけど、うん、実際は670ぐらいだったかな。ま
あ、70来たらすごいよね。
ありがてえことです。
はい、そしてあの今のカニが収録されている、去年の年末にね、おかえりレコードという和歌山のレコード会社から出ております、アルバム好きだらけ、全6曲入りが、これ500円、
安い
でね、あの本屋プラグでも販売しておりますのでね、
はい、
ぜひぜひ。ということで今日は何をしにお越しくださったんですか。
今日はですね、あのズーズーしくもプラグとカモメさんのちょっとラジオにお邪魔して、イベントのご紹介をさせていただけたらと思いまして。いや、ありがとうございます。
はい、
いいんですか。
あ、もちろんです。
来たるべき2022年の9月18日、
お、来月。
はい、言うて来月です。日曜日なんですけど、敬老の日の前日で、まあ日曜日だしということで、なんかイベントしたいなと話をちょっと平吾さんと、ゲートのオーナーの平吾さんとしてまして、今回あの、サンデープレゼントっていうイベントを、和歌山クラブゲートさんでやらせてもらいます。
はい。
で、バンドは、東京から、モテキスミスバンドというバンドと、うん、で和歌山からスギーリトルバード&ジ・エルビーズ、うん、はい、
スギーリトルバード、この間の土曜日のライブ最高やったよね。
やば、ね、やばやばでしたね、
うん、
かなりやばやばでしたね、うん、もうなんかちょっと空間を歪ませる勢いのリバーブで脳みそクラクラしたもん ね。
それで最高のラバーズロックを、
そう、
実質フジロックでしたね。
あれがフジロックだった。
あれがフジロックだったそして、
で私もあのお寿司のともみバンドで第2期っていうことで、ワンマン以来のバンド体制になるんですけど出るんです、うん、で先にあのご紹介したモンセキスミスちゃんが、うん、この間バンドでゴールドラッシュっていうあのバンドの大会みたいなやつで優勝したら100万みたいなやつで決勝まで残って、惜しくもあの決勝、あ、優勝はできなかったんですけど、うん、残り3バンドっていうとこまで行って、
ということは今東京でも要注目のバンドって、
めちゃくちゃいいですね、
うん、
彼女和歌山結構あの縁があって、ゲートには定期的にコロナ前は出てたので、うん、なんでかなり久しぶりのカムバックで来てくれるんで。
あ、そうやん、デモ音源が星野源のラジオで流れたりしてるんや。
そうなんですよ、
来てますね、今
来てますよ、かなり暑いんで。で当日はあの地元のスカンキアンワーズの斉藤さん、うん、DJ とスポンジの久美子さんで日高くん、うん、DJ で出てもらって、がっつりバンドもあるし、がっつり DJ もあるっていうクラブとライブのミックスのイベントになってるんで。
なるほど、
ぜひぜひ。
はい、これは予約はクラブゲートにすればいいのかな。
はい、予約がゲートか私お寿司の友美宛てかもしくは E プラスの方でもチケット出てるので、うん、入場者特典でね、うん、モテる 3D メガネがもらえますのでモテたい方、うん、モテに来てください、
はい、
よろしくお願いします。
はい、ということで2022年9月18日の日曜日、お寿司の友美主催イベントサンデープレゼント、ぜひ皆さんお時間ある方はねお越しください。
でまた
じゃあ次はちゃんとお寿司もさ本屋プラグラジオでさラジオライブしてよ。
ラジオライブ
ラジオライブ
ラジオライブ、うん、頑張ります。
はい、ということでお寿司のともみさんでした。
ありがとう
ございました。
ありがとうございました。
ということで、本日は8月24日の、水曜日、改めまして、本屋プラグ島田と、
はい、シンガーソングライター悲しみかもめです。
どうも皆さんこんばんは。
こんばんは。
そして和歌山県和歌山市の本屋プラグ店内から、本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポッドキャスト番組本屋プラグラジオです。
はい、
じゃあね、あ、そうか、いつもはこの後パーソナリティの本屋プラグ島田ですってなるとこやね。
あ、うん、前後
前後なんかちょっと今いつもと違うことをしてしまって
そうですか、
軽く戸惑ってしまいました。はいはい、あ、皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっとだけ夜になると暑さがマシになってきた感じはあるかな。
いい感じや
ね。
いい感じ。
今日だってさ、昼間やっぱりさちょっとドンってやったけど暑かったからさ、うん、今日は半ズボンやったんやけど、やっぱりちょっと夕方ぐらいになってくると半ズボンがね肌寒くなってくる季節にはなってきましたね。
ちょっとだけ涼しになってくれたらな、うん、全然ちゃうけど、
うん、そうそうそう。あ、でさ、まあ、ありがたい話がありまして、
はい、
ちょっと前にさ洗う文化史っていう本を紹介したの覚えてますか。
顔のね、
そうそうそう、その中でね、うん、研究者の、日浦さと子さんが書かれている、
はい、
うん、お風呂に関する綺麗と植民地支配について関係する章というのをさちょっと紹介したいけど、その洗う文化書の中に寄稿されている、その日浦さと子先生というね、今国立歴史民俗博物館に所属されている方で、うん、まあ、直接面識ないんですけど、
あ、ないんですね、
うん、まあ、それを本屋プラグラジオで紹介したら、ありがとうございますというご丁寧な お手紙いただきまして、
あ、ほんまに、
うん、お手紙とさらに日浦先生が、関わられている、国立歴史、民俗博物館、これ千葉にあるんですけど、
うん、
の、その植民地支配とかアジアの歴史に関する展示の図録と、さらに、日浦先生が寄稿されている岩波ブックレット教育直後の何が問題かっていう本まで一緒に送ってくださいまして、いや本当にありがとうございますという、
いや、もらいすぎちゃう。
いや、もらいすぎよもらいすぎやし、まあ、岩波ブックレットの本に関してはちょっと仕入れなくちゃいけないなと思ってたところ送っていただいて、やっぱり読んだらめちゃくちゃ面白かったんでね、これちょっとまた改めてちゃんと本として紹介させていただこうと思うんですけれども、まあ、それはそれにつけて、この送ってくださったうちの、これがまあ図録なんですけれどもね、2021年、去年に、展示があった、
うん、
東アジアを駆け抜けた体スポーツの近代という、
うん、
まあ、やっぱり、なかなかさ台湾とか韓国とかの戦前のスポーツ事情ってさ、
あ、全然いいやな、
私たちよく分かってないよね、
はいはいはいはい、
でもさ当時日本だったわけですよ、その地域っていうのは、
うん、
そうですね、まあ、その日本って言ってしまうとそういう語弊があって、まあ、植民地支配をされていた、うん、まあ、台湾朝鮮なんやけれども、日本とはさ決して無縁の関係じゃないというか、うん、そこで行われているスポーツっていうのは、うん、すっごい日本の国策とも、
はいはいはい、
もう当然関わってくるわけですよ、
うん、
っていうのをね、改めて自分が何も知らなかったなということをね、知らされる、とかすごい勉強になった本で、これね、本当にありがとうございますなんですよ、
ね、
うん、例えばやけれどもさ、ここで紹介されている、 張春っていう字に星に賢いって書いて、うん、張政権さんっていう、うん、彼はあの台湾人で初のオリンピアン、
はいはいはい、
オリンピック選手、
はい、
そう、1932年かのロサンゼルスオリンピックと、うん、1936年のベルリンオリンピックに日本代表として参加された、うん、
なるほど、
うん、で彼はもともと台湾でキャリアを始めて早稲田大学の競争部に入部して、その後、早稲田を卒業した後もうオリンピアで卒業した時点で、うん、でも日本国内で就職ができなくて、まあ、それ完全に民族差別でしかないと思うけれども、まあ、当時日本人で、まあ、台湾の人たちは日本人でありつつさらにオリンピアンであったのに本土で就職できないっていうね。でその結果どこに行くのかというと満州に渡って南満州鉄道に就職して南満州鉄道の職員として36年のベルリンオリンピックには参加してないけどさ、だからもう彼のキャリアっていうのは本当にその当時の日本帝国の政治的な地場というものと密接に関わってるわけで、まあ、戦後も彼はねその台湾の中である程度そのスポーツの重要人物としての役割を果たしていくことになるんですよっていうのもさめちゃくちゃ勉強になったしここで初めて知ったっていうのはその歴史を
いただいたんですね。
お会いいただきまして
本当にありがとうございます。
で例えば多分ただね日本で一番その当時のあのアジア人アスリートとして、まあ、歴史の教科書にも、ね、出てくるのはねソン・ギジョンさんっていう、
うん、
知ってますか。
ソン・ギジョンさん、
はい、ソン・ギジョンさんは、彼はあの朝鮮出身、まあ、当時のも朝鮮人の人なんですけれども、はい、朝鮮人アスリートで、彼も1936年の、ベルリンオリンピックに日本代表として出場しまして、うん、マラソン競技で、うん、アジア人初の金メダリストにな った人ですね。
アジア人初、
うん、ですね確かそうかな、
どうかな、
はい多分合ってると思います。これはちょっとこの、東アジアを駆け抜けた体から引用、しますと、すか日本のオリンピックでのマラソン優勝は、これのまた名前の読み方がねよく分かった金栗43って書いてこれなんていうのかなちょっとちゃんと調べよう、うん、あ一瞬つないでね顔面一緒マージ
ャン、はい、今調べてるリアルタイムで今島田さんが調べていますパソコンのキーボードを叩いています。
あそうはい、金栗四三さんという、まあ、あの日本人の選手がいて、日本のオリンピックでのマラソン優勝は金栗四三が初めてマラソンに臨んだ1912年の第5回オリンピック競技大会、ストックホルムで開催されて以来、日本陸上競技界の悲願だったのである。24年の時を経たこれ1936年ですね、
うん、
のベルリンオリンピックで朝鮮出身の一青年がその夢を実現したのであったというね。
うーんなるほど。
うん、だからこれやっぱ日本陸上、まあ、日本代表として出てるんで、
うん、
日本陸上競技会ではもう大ニュースだったわけ、
うん、
でこれやっぱり日本人の快挙になるよね、
うん、
結局やっぱ優勝とかをするとさ、
はいはい、
うん、でまあこの優勝に日本朝鮮の新聞各紙には祝福と歓喜の記事が掲載されたんやけれども、うん、その中であの朝鮮で発行されていた東亜日報という、うん、まあ、新聞がありまして、その東亜日報はあの表彰台に立った表彰式のこのソン、ギジョンの写真を、まあ、日本代表が出てるから胸にさ日の丸があるわけですよ、うん、ユニフォームとしてね、その日の丸を消した写真を掲載したんですね。まあそこにあったそのあのいわゆるメッセージ性があるわけですよ。
はいはいはいはい、
うん、まあ、言ったらさもう極論言えばさお前ら都合のいい時だけ日本人扱いかよっていうね、うん、
そうやね、
うん、で当然やっぱりその朝鮮の中ではさやっぱ独立支持派の人たちもたくさんいたわけで、うん、その日本統治っていうのが朝鮮の人たちにとってはやはりそのなんていうかなすごい好ましいものではなかったということはさ、うん、間違いない事実があるわけですね。そうで、この東亜日報のこの日の丸を消した日照記抹消事件という言葉で知られるような事件なんですけど、
う
ん、これ大問題になったわけで、
ね、
でこの東亜日報の当時の、社会部の部長っていうのが起訴されて逮捕されたり、まあ、逮捕されて起訴されたりしてるわけですよ、う で、まあ、この事件をきっかけにマラソンの、孫義正は朝鮮人の民族意識を鼓舞する危険人物として、まあ、特攻警察や朝鮮総督府の監視の、元にさらされる存在になったというね。で、まあ、この、 その東亜日報の当時の社会部長というのがその、逮捕されて起訴された人物ですよ。が、のヒョン・ジンゴンという
ヒョン・ジンゴンさん
で、彼は、東亜日報の社会部長でありつつも、作家としても知られる人物で、
うん、
覚えていますかね、多分本やプラグラジオでも話したんですよ、ヒョン・ジンゴンさん、代表作が運の良い日という、
うん、
あのネットフリックスのドラマイカゲームの原作になった短編小説ですね。
はいはいはい、
そうなんですよ。
なるほど。
ね、この運の良い日は、これ1923年だったかな、24年だったかな、まあ、日照記末梢時点よりも前に書かれてる、
うん、なるほどね、
作品で、そうですね。で、まあ、彼はその後、日照記抹消事件に関連して検挙投獄されて、翌年東亜日報を辞職で、さらにその後はこの作家活動とか言論界から離れてしまうわけですけれども、うん、まあ、この運の良い日、あの本屋プラグラジオでも何度か、まあ、特集もしましたしね、軽くお話ししたこともあると思うんですけれども、はいはい、実はこれがネットフリックスの大人気ドラマイカゲームの原作の、
うん、
まあ、原作というか元ネタの一つですね、うん、これはあの当時の、ソウルを舞台に貧しい人力車引きキム・チョムジの一日を描いた短編小説なんですけれども、うん、これでねピンとくる人はいると思うんですよ。イカゲームの主人公の職業は、代行運転手なんですよ、車の、うんうん、まあ、だからこれは間違いなく運の良い日の、人力車引きという職業へのオマージュではあって、うん、で実際このキム・チョムジが経験する一日っていうのが、これがそのままイカゲームの中において主人公が経験する、物語運命にダブるようになってるわけですよ、うん、そしてイカゲームの最終話のタイトルは運の良い日になってるということで、うん、でこの運の良い日っていうのは翻訳が朝鮮短編小説集というね岩波書店から出ている文庫に入ってたんですけど、これ長らく絶版になってたのが、再発されました。
最近？
最近。
ああ、そうなんや。
うん、これねめちゃくちゃ面白い、
うん、
めちゃくちゃ面白いのと、あの日本の植民地支配の、その歴史とももう密接に関わるような話というのも多くて、うん、なので全然他人事じゃないで、別にあのよその国の、知らない話じゃなくて、全然1920年代30年代の物語というのも多いんで、
うん、
まあ、ある種日本だった地域の話ではあるわけですよ、
はい、
なのでねこれはぜひ読んでいただきたいですね。だってそもそもの、あの一番初めこの上巻の、冒頭の、一編から、まさにこれはあの日本のおそらくね、独立運動とか独立運動に関わったであろうということで、
うん、
投獄されている人の物語から、
うん、
まあ、始まっていたりとかね、うん、どうどうあのこれ本当に朝鮮短編小説集、すごいおすすめですので、イカゲームシーズン2も発表されておりますので、ぜひぜひあの1020円で上下巻出ております。
なるほど、
お買い求めいただければ。
タイムリーですね。
タイムリーです、
うん、そして帰ってきたねその話題に。
うん、
うん、すごいね、
ありがとう、
うん、ね、
まあでもさ、やっぱりさ、このアジアの戦前戦後、特に、まあ、北朝鮮、韓国、台湾、まあ、中国もそうですけども、本当にその日本の歴史と切っては切れない関係があるはずなのに、
うん、
やっぱりさあんまり知らんよね。
そうやな、
うん、だからそれこそあの前に紹介した映画スープとイデオロギーの中でも語られるヨンサン事件、うんうん、あの韓国チェズ島で、韓国の軍事政権が、共産主義に関わってるんじゃないかということで住民何万人を虐殺したという事件、うん、これは日本の在日の方の歴史とも深く関わってくる事件なんですけれども、うん、おそらくほとんどの日本人が知らないんじゃないかなっていう、うん、まあ、韓国社会の中でもおそらくタブーにされてたところがあって、なるほどね、まあ、近年までね語られなかったというところはあると思うんですけれども、うん、そうなんですよね。とかとか、あのこの間あのちょっとまあ映画の話続くんですけれど、はい、あの90年代映画ベストみたいなさハッシュタグが 一瞬ツイッターで盛り上がって
一瞬、
うんまあ、そんなに世間的には広がらんかったんやけれども、うんまあ、各々がさみんな90年代の好きな映画っていうのをね上げてて、
うん、
でその中でわしもちょっとあの何本か
あのあ上げてたな
そう好きな映画上げててでその中の一個が韓国映画のペパーミントキャンディっていう ね映画がありましてでそのペパーミントキャンディ本当にその韓国映画の中ではベストぐらいすごい好きな映画なんですけれど、うんただあのスリーリトルバート&ザ・エルビーズ の、うん、あのボーカルのスギーさんが、
はい、
いや僕もねあのペパーミントキャンディ、
う
ん、人生ベストに好きな映画ですっておっしゃっててでペパーミントキャンディ知ってる
俺ずいぶん前に見た記憶があるからぼんやりしてんな
うん、うん、でスギーさんもあの初め見た時はよくわからなくて、
うん、
あの3回4回見直すうちにそして見直しながら韓国の近代史を勉強したことによってで映画の見方が全く変わってきたって言ってて、
ね、
で実際でそのペパーミントキャンディ1999年のイチャンドン監督の作品なんですけれども、うんこれがどういった話かというと本当に韓国の、近現代史を振り返る映画で、
うん、
その韓国の近現代史の光州事件であるとか、うん、韓国の民主化運動であるとか、うん、そういった近現代史のいろんな歴史的な場面に居合わせた主人公が、
うん、
そを主人公の人生を通して振り返っていくっていう話って一切あのその事件に関する説明っていうのが劇中ないよね
なるほど、うん、なるほどね
だそれは当然カムウェイとみんな知ってるよねって言ったら日本で言うと地下鉄サリン事件とか、うん、まあなんていうかロッキード事件とか、はいはいはいまあ、そのさバブル崩壊とかさ、うん、あえて説明せずともさ分かるわけやん
それのことやなってな
そうそうそうっていうのをただ日本人が見るとやっぱりよく分からないところがあったりするんやけれど、うんまあ、それを知ることによってただ全然映画の見方深さが変わってくるっていう、ねうねまあ、作品っていうのはさ多々あるわけですよ、
うん、
でさあのそうした映画の一本でちょうどねあの今月、まあ、8月15日が敗戦終戦記念日がありましたん で、はい、でその日にね久しぶりに見直した映画があの1989年の台湾映画で、ホウ・シャオシェン監督のね非常上司という
非常上司
ご存知ですか
いや存じないですね
あですかもう、あのアジアの大スタートニー・レオンが出ております。非常上司というねこれね本当にまあ名作なんでね、うん、あ、カムさん DVD 貸しますね
今借りてる DVD が積み上がってるんですよ。
お前ねあの積んどく状態になってきてるね、非常上司が。あ、これあの非常上司のパンフレットですね。
非常上司のパンフレットがあるんですか。
ありますよもちろん。
すごいな、かっこよ、
うん、
かっこよ。
で、これは、まあ、台湾映画なんですけれども、うん、台湾の港町ティールンに住む、ある大家族の4兄弟の話で、
うん
まあ、冒頭さ、まあ、映画、まあ、暗い画面から始まるね、あのタイトルが出るっていう、うんまあ、暗い画面が徐々に明るくなって話が始まっていくんやけど、まあ、始まると同時に聞こえてくるのは日本語が聞こえてくるのよ、
うん、
なぜならこの非常上司1945年8月15日から始まる作品なんね、
うん、
で何が流れてくるかというと玉音放送が流れてるラジオから、
うん、
なので1985年って言った45年って言ったちゃんと
1個前は45って言ったと思う。
よし、1945年8月15日の玉音放送から1949年、
うん
蒋介石の国民党政府が台北を首都に、臨時政府を樹立するまでの、
うん、
要は台湾の統治者が入れ替わる4年間を描いてる映画なんですね、
うん、
なのでまあ、これこそ本当に、まあまあ、まさに日本史の一つでもあるわけですよ。
うん、
でさ、まあ、この映画も、この映画もなのでね、一切の説明がない。
なるほど、なるほどね。
うん、間に、228事件とかを挟んで、まあ、この228事件っていうのが、
うん、
この大家族の4兄弟に大きな影響を及ぼすんやけれども、
うん
228事件ご存知でしょうか。
228事件、
うん、
何ですか。
これはあの台湾の、台北で発生した、でその後台北市から台湾全土にあの波及していった 中国国民党政権、いわゆる戦後日本の統治から変わって中国からやってきた蒋介石政権が、当時の、民衆、日本人も一部いたんやけれども、まだ帰国できない日本人および、うん、中心だったのは台湾人、もともと住んでいた台湾の人たちを、弾圧虐殺するっていう、歴史的な悲劇が起こるんですけれども、そのきっかけになった事件で、もともとは、台北市で台湾人の女性が、闇でタバコを販売していて、それを、新政権、国民党政権の、警察が暴行してしまったと、でそこから大規模なデモ抗議が発生して、それを弾圧するという形で、いわゆる白色テロというね、
おい、
中国国民党政権が反体制派を弾圧するっていう、でこれがこの白色テロというのはしばらくずっと続くんやけれども、のきっかけになった228事件というのが映画の中では大きな引き金とかでかい出来事になるわけですよ、というようなこととかを知らなかったらいまいち何が起こってるのかっていうのが
この映画ね、
映画が理解できない、ホン・シャオシェンは特に1980年後半以降、物語の説明ということを一切省く傾向にあるんで、
映画のあれとしてスタイルとしてね、
物語としてもね、ちょっと説明が極端に省かれてるんで、分かりにくいところはあるんですけれども、それも一回見てペパーミントキャンディと一緒でさ、よく分かんねえなって思った人こそ、じゃあ何だったんだろうなというので、振り返ってもらえると、すごいこの、台湾の近現代史の勉強になるっていうので。
なるほどね。いい映画の、楽しみ方言うとあれやけど、そうよね。
そう。で、映画としてはね、もう本当によくできてるんでね。もうとにかく映像も美しいし、その映画的な叙情感っていうかな。
なるほど。
もうこれはDVD 貸すんで見てくださいよ。
ありがとうございます。
で、やっぱり非常上昇を久しぶりに見直して面白いなと思ったのが、この言語空間なんよね。
言語空間。
そう。なんで1945年8月15日まで台湾に住んでた人たち、この主人公一家もそうなんやけれども、がどんな言葉を話すかっていうと、台湾語と日本語のちゃんぽんを話すのよ。
はいはい。
で、まだ日本人もいるからさ、台湾には、終戦ですぐ全員がいなくなったわけじゃないから、と台湾人と日本人の会話は日本語で交わされる、で台湾人同士の会話も台湾語中心だけど、曖昧間に日本語が挟まれたりするよね。ちょっとした日本語表現だったら、電話やったらもしもしとか、挨拶とか、その台湾語の中に日本語が混ざったりするっていうところから、でも国民党政権がやってきました、蒋介石がやってきました、新しく中国からやってきた人たちは日本語台湾語を喋れないよね、で彼らは新しい統治者として北京語を押し付けようとする、公用語として、でそれが台湾の公用語になってしまうよね、だからそれまで台湾っていうのはさ、ある種日本語が公用語やったわけ、学校とかは日本語教育をされてたし、人の名前でも日本風の名前の人がいたりとか、それが統治者が戦争が終わることによって変わることによって、今度は北京語の空間というのが台湾に生まれると。だから、これも本当に何の説明もないから、全く知らんかったら何のシーンなのかと思うけど、例えば病院のシーンとかで、ある一室で医者とか看護師が、黒板に北京語を書いて、北京語の練習とかをしてるシーンとかがパッと挟まれたりするんよ。
おー、それはわからんな。
そう。だからさ、日本人って言うとさ、中国の人たちってみんな中国語喋ってるっていうのを、ひょっとしたら思ってる人たちもいるかもしれないけど、全然違うわけ、台湾語と北京語っていうのは。なので彼らからしたらさ、一から新しい言語を学ばなくちゃいけない。
なるほどな。なるほどな。
で、この228事件をきっかけに、初めはその台湾の人たち、元から住んでた人たちの中で、新しくやってきた中国人に対する反感っていうのがすごい高まって、初めは暴動が起きて、その街中にいる中国人に暴行を加えようとするのね、で、その時に彼らが何をするかって言ったら、台湾語や日本語を喋れるかどうかでチェックするわけ。で、日本語を喋れない、台湾語を喋れない、じゃああいつらは中国人だっていうことで暴行を加えるんよね。で、今度は一転して、その暴行を加えるっていうか、暴動が起こったことによって、今度は国民党政権、中国人側が 台湾人日本人を弾圧するっていう白色テロの時代に突入していくんやけれど、なのでこの、その台湾の言語がその統治の入れ替わり、うん、さらにこの言語が混乱しているという状況が国内の混乱に重なってくるっていう中で、面白いのがこれ4兄弟の話なんやけれども、うん、お兄ちゃん一番上の長男はこれね、これ説明ないからね、職業が何をやってるのかよくわからんねやけど、おそらく、まあ、ちょっとした貿易に携わってるのかな、うん、まあ、地場の。で、ヤクザなんよ。
はいはいはい、はい。
俺ちゃんヤクザ。うん、で、次男は、日本人として、日本兵として戦争に出征してて、
うん、
で、南洋諸島で戦死してる。
おぉ、戦死してるよね、う
ん。で、三男は、三男も三男で日本兵として、中国大陸の方に出兵してるんやけど、うん、彼は戻ってこれた、
うん、
ただ彼は日本兵として出兵して中国で国民党政権と戦ってたわけ、
うん
うん、当時あの中国敵やったわけやからさ、はい、でも戦争が終わってようやく帰ってこれた台湾っていうのは国民党政権になってるよね。
おお、
だからそのせいで彼は捕まるんよ、
うん、なるほど。
なぜなら彼は日本兵として中国で売国的な行為をしたと、
うん、
でそこで暴行を加えられて精神を病んでしまうっていうのが三男、うん、で四男がトニー・レオンで、
うん、
まあ、ある種この物語の中では主人公的な扱いをされているキャラクターなんやけど、うん、でこれはさ、たまたまトニー・レオンっていうのは香港の俳優さんで、
うん、
あの台湾語が喋れないわけ、
うんうんうん、
じゃあどうするかっていうと、じゃあ耳の聞こえない設定にしようということで、まあ、トニー・レオンありきで四男は耳が聞こえなくて、でその台湾語も北京語も日本語も喋れないっていうキャラクターにはなってるんやけど、うん、でもこれがさ意図せずすごい意味合いを持ってて、
うん、
その言語的な混乱している中でもう言ったらさ、それって当事者の事情でしかないわけやん、
うん、
でもこの四男っていうのはその混乱の中でいろんなこのややこしいことに巻き込まれて最終的に悲劇的な結末を迎えてしまうんやけれども、うん、その社会が変わるせいでね、その社会に翻弄される、
うん、
でその社会の混乱翻弄っていうのは言語的な空間、言語的な何混乱と重なって表現されている中で、耳の聞こえない主人公、本来はそうした混乱に無縁な一位の市民が巻き込まれていってしまうっていうことを、
うん、
なんていうかな、すごいメタファーになってるというかさ、その耳の聞こえないっていうことが、まあ、とうとうがあるんですけれども、うん、でもう一個その言語的な意味合いと、まあ、日本との関わりで面白いなと思うのは、この四男のトニー・レオンっていうのはその白色テロの時代の中で、彼は反体制派の運動をしてると、
うん、
睨まれて、実はしてないんやけどね、無実の罪なんやけれども、うん、ただ彼の友達は台湾の知識人の人たちが多くて、彼は実際に反体制的な運動をしてて、うん、それに連座する形で捕まるんよね、
はい、
で、まあ、裁判を待つと投獄されて、でその中でその拘置所の中で、あの反体制派と目された人たちがあのついつい連行されていって、その出されてね、
うん、
で銃殺される刑場に連れて行かれるのを彼は見ていくんやけど、その拘置所の中で銃殺される人たちがあの、まあ、連れて行かれるわけですよ。でそれを牢獄から仲間たちが見送るんやけど、
うん、
そこで彼らは歌を歌って見送るんですね、
はい、
でそこで歌われる歌が滅場者の歌っていう歌で、
うん、
ご存知でしょうか、滅場者の歌。
ご存知ではないと思いますけどね。
で、おそらくちょっとね、これもわしがあのいまいち北京語とあの台湾語の違いが分かってないんやけれども、あの恥ずかしながら、うん、ただこの滅場者の歌は間違いなく台湾語で、
うん、
まあ、歌われているんですけど、もともとねこの滅場者の歌っていうのが、1932年に発表された日本のヒットソングなんですよ。
日本のヒットソング。
そう、日本コロンビアムから出てる、
うん、
曲で、これ知らんよね、もちろん。
知らない。
うん、というのもこれはあの日本で、発売された歌流行歌なんやけれども、日本国内ではあんまりヒットしなくて、ただその代わり日本統治下の台湾では大変ヒットしたと。
うーん、
っていう曲なんですね。 で、ちょっと流していいかな。まあ、半券は間違いなく、切れてると思います。
間違いなく切れてると思います。
薄ぼんやりとしたね。
ちょっと。今、グレーゾーンに。
でも大丈夫やと思うよね、ホロバシャの歌に関しては。で、ね、ま、ちょっと待ってくださいね。
はい。
これがおそらくオリジナルかな。
日本の出てた時のところだ
よね。そう、あの昭和7年に発売された流行歌。
うん。
イントロが重いのか長いな。っていう曲なんですけど、そう、この歌を、台湾語で歌いながら
見送るんや、
刑場へ送られていく仲間たちを見送るっていうね、シーンがありまして、まあでもこの辺もだからさ、まあ、日本統治下で、の文化的な影響っていうのが、まあ、そう、この時代にもね、まあ、この時代というのはもちろん、まあ、戦後そんなに経ってない時代なんで、うん、まああったと、
うん、
そうそうっていうのもあると思うね。うん。で、これね、ホロバシャの歌を歌うっていうシーンが、うん、ね、ちょっと今日紹介しようと思っていた、これ、台湾のグラフィックノベル、漫画なんですけれども、台湾の少年という本がありまして、
うん、
これはね、蔡坤林さんっていう、これ実在の人物です。
はい。
1930年、日本統治時代の台湾台中に生まれ、読書が好きな少年として育った、1949年に、学校を卒業して、故郷の町役場の事務員になるんですけれども、1950年に無実の罪で逮捕され、
うん、
まあ、要はこれ本当に白色テロの時代に入ろうとしている中で、はいはい、まあ、反体制派ではないかと目されて、まあ、無実の罪なんけれども、
うん、
で逮捕され、懲役10年の判決を受けると、
うん、
で51年離島にある収容所に送られ、強制労働と思想教育を受けながら60年の9月まで収容された。で、釈放後漫画の翻訳に携わったことがきっかけで、編集者になり複数の出版社を経て、児童雑誌王子を創刊、台湾の児童文学に大きな足跡を残したっていう、
うん、
で現在は白色テロ時代の政治犯の名誉回復と人権教育に力を注いでいるという、蔡坤林さんの少年時代からの、
うん、
まあ、日本統治下で経験したこと、さらには日本統治が終わった後の、まあ、国民党政権下の白色テロの時代に経験したことっていうのを、まあ、漫画にしているんですね。
うん、
でこの中でも出てくるんですよ、そのホロバシャの歌が。あ、よかったらちょっと見てね。
はい。台湾の少年。
どこやったかな。これが、ま、その、収容所の中で、 ここですね。まあ、収容所の生活の中で、
うん、
毎朝4時か5時、軍法署は死の点呼を行い、名前を呼ばれた死刑囚たちは新天池のほとりにある馬場町で銃殺されました。次に名前を呼ばれるのが誰なのか知る者はいませんでした、っていうところで、まあね、こう名前を呼ばれた死刑囚たちが連行されるところで、
うん、
これ歌ってるのが滅ばしの歌を、
あ、その字は、字の色がついてるところ、
うん、あ、でもこれ日本語で歌ってるね。
うーん、
台湾語じゃなくて
日本語って書いてるな、
うん、
あ、
君が滅ばし見送りし、小僧の別れがとこしえよって、ね、思い出大きい丘の絵で春けき国の空眺め、夢と煙れる人とせの心なき日に涙湧くっていう、
うん、
うん、滅ばしの歌、作詞山田敏夫、歌唱和田春子、1932年に発表された歌、軽快なワルツのリズムは当時日本国内で広く歌われましたってなってるんやけど、
うん、
まあ、実は日本国内より台湾の方で広く歌われてた歌っていうね、うん、これだから本当にその、当時最、金輪さんが経験された時は、
なるほど、
日本語でみんな歌ってたんよね、
うん、
で、これって、まあ、収容所の中でさ、その受刑者同士が話するシーンがあるんやけど、この中でも、一部こうさ、あの日本語が混ざってるんよね。
ああ、お前、
そうだから、これも台湾の少年っていうのは、メインはこれ多分台湾語で話してるシーンの中でも曖昧にさ日本語が混ざってちゃんぽんの言語になってるっていうのがあって、うん、で日本語のところはねちょっと青字で分かるようになってるんですけれども、
そういうことか。
そうそうそう、でも中にはやっぱりさ、本当に日本語同士で話してるシーンがあったりとか、とかやっぱり単語が日本語になったりとかね。でもこのね、台湾の少年はね、本当に台湾の近現代史を知る上で、
なるほどね、
一番勉強になると言っても過言ではない。で、1930年代の、まだ戦争が本格化する前の、うん、日本統治時代の台湾っていうのは、この蔡金麟さんにとってはすごくいい時代だったわけ。
うん、
もちろんその、台湾人差別がないわけではないんやけれども、うん、ただ台湾は都市として安定していた時代ではあるんよね。で、東京と同じぐらい、うん、日本の変な話、地方よりも台北の方が発展していた時代ではあるので、うん、で、この時代の、家族で過ごした思い出っていうのはさ、すごいその淡い
絵柄がね、
うん、色彩の、まあ、鉛筆とか色鉛筆のタッチで描かれていて、で、すごい牧歌的なんよね。
うん、
サトウキビをもぎながら、うん、学校から友達と帰ったりするみたいな、うん、で、学校は学校で、まあ、日本語教育が行われてるんやけど、まあ、その中で、まあ、一生懸命勉強して本が好き で、うん、先生もみんないい人たちで、で、まあ、徐々に、まあ、戦争の影が近づいてきて、うん、こう台北市でも万歳万歳の声が響き渡って、ね、日本軍が勝った勝った、皇軍が南京を占領したんだということで、
うん、
こう日本軍の活躍を称えるパレードが行われたりとかしてるんやけれども、で、それがある日突然こう日本が敗戦を迎えることによってガラリと変わっていくと、
うん、
で、それが一位の人たちに、市政の人たちにとってどのような変化だったのかっていうことが、
うん、
まあ、この蔡金麟さんの、
なるほどね、
として書かれて、その本当にその教科書ではわからないリアルな反応、
うん、
で2巻になると、まあ1巻が本当にね、サブタイトルが、タイトルが台湾の少年で、サブタイトルが統治時代生まれ、
うん、
でこの統治時代というのはまだ比較的幸せな時代だった、
うん、
それが2巻になると、2巻のサブタイトルが収容所の10年で、
うん、
本当に白色テロの時代に入っていくんやけど、なるともう絵柄のタッチがさ
全く違うね、
ガラッと変わるんよね。本当に一巻が淡い色彩のちょっと色鉛筆で描かれたような、うん、そういうノスタルジックなね、感じで描かれてるのに対して、もう二巻はこれなんていうか本当に版画調よね。
やな、
で色も黒と灰色しかないっていう、うん、で太い線でこうなんていうかな、こう刀で刻みつけるような、
うん、
もう本当に重いタッチで白色テロの時代の収容所の経験が、
うん、なるほど、
なんていくっていうね。これまあ今2巻まで出ておりまして、
うん、
まだ2巻がちょうど1960年までですね。で、3巻が9月13日に発売されるんで、
うん、
まあ、そこからこの台湾の、60年代、70年代、80年代っていう、まあ、現在に続く、
うん、なるほどな、
うん、ところに移っていくと思うんですけれどもね、これは本当にね、台湾の近現代史を知りたいなと思ってる人はね、もう必読ですね。
うん、全4巻。
全4巻予定、刊行予定。まあ、岩波から出ておりまして、まあ、これね、翻訳が出たのがね、すごくありがたいなという。
なるほど。
おすすめです。
はい。
はい、まあ、というね、ちょっとなんか駆け足というか、なんかいろいろ言いたいことがしどろもどろになってしまったところはあるんですけれども、まあ、とにかくね、まあ、非常上司は名作なんでね、見てください。ね、うん、非常上司とあと台湾の少年ね。
台湾の少年ね。
うん、一巻二巻、まだ一巻二巻な、全然追いつけるし、まあまあ、4巻なんでね、全部で、そんなに長くはないですけれども、まあでも本当にその統治下の台湾、まあ、蔡坤林さんにとっては、まあ、家族との美しい思い出が残る時代っていうさ、その台湾の市政の空気感っていうのもさ、なかなかね、日本人は想像がついてなかったりするし、だからこの世界の片隅にが好きな人は絶対に読むべき。
はい、
まあ、間違いなくその台湾の、これは、台北じゃなかったわ。蔡坤林さんの出身は、台中か。
うん、
もう、本当にだから同じ、ほぼ同じ時期の世界の片隅ではこういうことが、
なるほどね。
うん、起こっていたっていうね。まあ、本当にアジアも世界、アジアの中の世界の片隅の家族とその一人の人の物語、そして戦後もその人は脈々と続いていくっていう、
うん、
まあ、世界の片隅のすずさんの戦後の話とかもね、機会があればちょっと見てみたいなという気もしつつですけれども、うん、
なるほどね。
世界の片隅に見た
映画は、
あ、見た、
うん、
うんうんうん、なんでまさにあれにはすごい、
まあ、そうやな、時代的に
近いですね。
なるほど、は
い、ということでした。
はい、
なんかこういろいろ言い忘れたようなことがある気もしつつ、あ、かもめさん、今週はどんな一週間でしたか？
最後。今週。
うん。なかった？
さっき告知をしていただきました、お寿司のともみと、一緒にやっているユニット。
うんうん、あ、かもみゆ寿司。
はい。かみゆかみゆとお寿司のともみと、私、
うん。うん。
で、先週末ライブでした。
あ、そうか。はい、どうでしたか？
最高でしたね。
あ、よかった。
はい、
お、
超楽しかった。
マジか。あ、そしてもう一個告知、告知。
告知？
うん。今週末。
今週末、本屋プラグライブ、バーサススイズイ付きですね。
うん、
ツーマン、
うん。
おかげさまでね。
もう完売です
よ。もうこれは完売ですね。
完売ですね。
完売いたしました。本当にありがとうございます。
ラジオリスナーの方もね、何名か来てくださると思いますんでね。
やっとくもんやね。
いや、ありがたい話ですよ、本当に。
ありがたい。
うん、
で、まあ、完売でとても嬉しいんですけど、まあ、もちろん予約いただいてる方は、その、時期が時期ですし、キャンセルとか、全然遠慮せんと、
うん、
先週も言いましたけど、
うん、
おっしゃってくださればと思いますんで、で、当日来ていただけた方はね、楽しんでいただけたらと思いますんで、うん、で、次は10月に、延期してしまった神湯神湯とのやつをまたやろうとも思ってますんで、
うん、
そちらもね、またおいおい告知もさせていただけたらと思っております。いえ、あとあれです、映画見ましたよ。
はい、何、
2本見たんですけど、
うん、
ちょっともう話す、もう島田さんの怒涛のね、
うん、
怒涛の今回の
ごめんね、ちょっとね、前のめりというかつんのめりながら話してしまったから、
こちら
ちょっと入る隙がなかったね。
ドン、女神の継承。
あ、韓国のめちゃくちゃ怖いと言われている映画じゃないですか。
映画は韓国で、舞台はタイですね、これ。
おお、あ、タイなんや。
そうです。
へえ、何、タイ、韓国の人はタイに行く話、それとも、
いや違います、
タイに住んでる韓国
の話。まあ、そもそもはナホンジン監督、うん、これプロデュースなんですけど、うん、コクソンって映画あったでしょ、
はいはいはい、
であれ韓国でしょ、
うん、
でそれの続編を撮りたかったんですって、うん、祈祷師の、
うん、
で、まあ、それで企画を立ち上げたんやけど、その韓国の祈祷の文化と、
うん、
どうもその単位の祈祷の文化がね、すごく似てるみたいな、まあ、これもちょっといろいろ紆余曲折があって、うん、最終的にこの単位での祈祷っていうものを、
うん、
まあ、一族の方にストーリーをこう固めていって作ったのが今回のこの女神の継承、
うん、
を見てきました。
面白かったですか？
これは面白かったです。やっぱね、うん、なんてその舞台となっているところがいいですよ、うん、その祈祷するその儀式的なものっていうのかな、はい、
どこまでリアルだの？
まあ、なんか結構ねいろいろそのインタビューみたいなやつも見たけど、うん、まあ、実際にやっぱりちゃんと祈祷師の人らに取材して、うん、はい、実際のその道具っていうのかな、うん、あのもう一式はちゃんとお借りして。
じゃあ完全に高等無形なわけじゃないやね。
ではないけど、
ミッドサマーみたいなさ。
違うな、最後の方はちょっと、うん、いやそれがエクストリームになっていきますけど、は
い、何怖ですか？
怖さは俺は正直ほとんどなかった。
え、マジで？
うん、怖さはね。
え、怖いの全くダメな人でも見れる？
どうかな。
急に暗がりからどっかみたいな怖いけない？
はもちろんある。
あるんや。
うん、ただまあこれも前にさ、ジュソ、ネットフリックスのジュソでも言ったけど、これもまあ POV ではないんやけど、うん、一応モキュメンタリーなんですよ。
はいはいはい、
ドキュメンタリー
風のね、
風のやつで、一応取材班が入ってずっとそれを撮ってるっていう体のやつなんで、うん、そこがね、うん、得意かどうかは若干関係するかも。その 見やすさ的に。
それは見やすさやろ。怖さよ、怖さ。
怖さはね、俺はそれに関しては特に。
じゃあ1コア、
まあ
2コア
かコアぐらいかな、うん、ただその、うん、映ってるものというより映ってないものの怖さやな、これに関してはやっぱり、ね、
はい。そしてもう1本は、
もう1本はちょうど一昨日か、うん、昨日、私は最悪、
おお、ジストでやってますね。
はい、見てきました。
面白かった？
これ面白かったね。
マジか、あれ見に行かな
かった
と思いなが
ら、ね、これでも、ね、見る人で全然刺さり方が変わるっていうタイプの映画やと思うから、うん、見てる人の感想聞きたい。
マジか。じゃあちょっとわしもしね、今週間に合ったら見に行くから、うん、それでまたじゃあ話しようよ。
ぜひぜひ。
でも、今週の終わりなんかな、あれ。
そうちゃうかな。俺20で次も多分 X って映画のはずやから。
ほんまやわ。じゃあ行けやんやん。しまったらしくったら間に合わへんかったわ。
よっしゃ、たまには出し抜こうと。
あら、まあ
面白かったです。
マジか。
感想なんかももし見た人だったら聞きたい、うん、あれは特に。
はいはい。わしは今日はタイ映画見てきましたよ。
はい。
あのプアン、友達と呼ばせて。
ああ。
うん、あのバッドジーニアス、危険な天才たちのバズ・プーンピリア監督で、うん、あのプロデュースがウォンカワイってね。ね、
予告はやってたね。
うん、ちょっとウォンカワイはさ、あの 4K リマスターがさ、はいはいはい、始まるからあっちもあっちでいかん、うん、まあ、いかんなと思ってるんだけど、まあ音楽は超かっこよかったね。
バッドジーニアスって見た？
バッドジーニアス見てない。
あ、見てない。
そう、見やなあかんと思いながら見てない。うんうん、
これね、これごめん、話を戻して申し訳ない。
あ、女神の継承。
女神の継承のパンフレットがあったら、うん、不気味なお札がついてるよっていう。
あ、でもタイ語やね、一応。そうです。うん、あのね、プアン友達と呼ばせてはすごいなんかね、ウォンカーウェイのね、あのあれっぽい、マイブルーベリーナイトっぽい。
うーん、俺それは多分見てないわ。
本当にあのね、うん、雰囲気おしゃれは間違いなくある。で音楽はねすごいかっこいいし、まあ、映像もおしゃれなんやけれども、
うん、
まあ、ストーリーを言うと、あのニューヨークでバーテンダーをやっている主人公がかつての友人からタイに呼び戻されて、うん、というのも彼は白血病に侵されていてもうすぐ死んでしまうと、
うんうん、
なので今から元カノに会いに行きたいから一緒についてきてくれと、はいはいはい、でかつての親友、しかも死にかけてる親友の頼みなんで彼はニューヨークからタイに戻って、うん、その友達と二人元カノに会いに行く旅に出るんやけど、まあ一人じゃなくてね、
うん、
あのかつて彼と一時期を共にした元カノたちを巡る旅に出ると、
うん、
でその中で主人公自身も忘れようとしていたかつての恋人との何ドラマというかさ、
うん、
あの記憶が掘り起こされるっていう話ではあるんやけどね、
うん、
なんやろね、まあそうおしゃれで面白いんやけども、結局人生の最後が恋愛しかないんかいっていう、結局恋愛落ちかいっていうね、まあ、ありがちなんやけど、
なんかでも予告は見たよ。でもなんかもう一つ大きな秘密があるんじゃん、うん、
そういう、もう一つ大きな秘密はあるんやけど、うん、まあまああまり出た場合になる
のが
ある
けど、そうやな、そういう予告してしまってたからな、
まあ、基本的にはね恋愛でしかないね、
うん、そうなんだ、
まあ、恋愛に関するある秘密はあったりするんやけど、
うん、
なんかね、まあ、恋愛市場から降りてる身としては、恋愛以外にも人生楽しいこといっぱいあるのかみたいな、市場から
降りてる身、なるほどな、
うん、そうそうそう、うん、まあでもね音楽はすごいかっこよかったんでね、
うん、
でそのせいでちょっと今日遅れてしまいましてね、
はいはいはい、
すいませんでした、いえいえ、ということで、 はい、じゃあということでね、まあぼちぼち良い時間かなと思いますので、
はい、
エンディング流していきたいと思いますけども、はい、エンディングは、神湯神湯でジレンマ、
うん、
そうか、私は最悪間に合わんかったか。いや、いいとは聞いてたんですよ、
うん、
しまったな、
なかなか、うん、でもああでもそうか、いや結構おったでって人おったでって言おうと思ったけど、うん、多分俺言って3人やった
わ3
人で俺以外おんなって思ったもん。
まあ1人じゃなくてね、よかったね、
うん、そうだね、心細くなかったよ